新平家物語連続講義第81回石舟の巻京ヶ島由来吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は清盛の孫である平助盛と摂政藤原元房との間で車争いが起こった場面をお送りしました。この車争いの件は福原にいた清盛の耳にも入っていました。この車争いの事件の起こった少し後に後白河法皇の福原御行が行われました。清盛は法皇を雪の御所にお迎えして8名の僧人を並べ舞を回せました。法皇に宋の国の文化を見せた上で大和田の泊まりの築港の国費による補助のための太政官府の発令のお許しをいただこうと清盛は意図していました。ですが残念ながらそのお許しはいただけないまま法皇は京へと帰りました。清盛は自分の所領から兵と財を集めてこの事業をやり遂げる決意を新たにします。次の年の台風の時期までに何としても間に合わせねば、これまでの努力も水の泡になる状況で、港作りの工事は不眠不休で続けられます。岬や山の手の肌を切り崩し、大小の岩石を船で沖へ運んで船ごと沈める船雷砲という手法が使われました。その一方、清盛は平家の行く末についても思いを巡らせます。清盛自身は病を機会に太政大臣を辞し、出家も果たしました。ですが、清盛にとって変わることのできる人物が平家に見当たらないのです。特に嫡男である重盛の最近の様子に清盛は不安を持っていました。近頃の重盛は小松谷に自仏堂を建ててそこに引きこもっているとも聞きます。また平家一門が徐々に華奢風流の色を濃くしていることにも困り始めています。あれこれと思いを巡らせた清盛が雪の御所の楼台を降りて長い牢を歩いてきたとき、牢の隅に佇んでいた少年が慌てて庭へと逃げました。それは清盛に仕えていた松王という少年でした。それでは本文を見ていきます。なぜ主君を見て逃げたかという調べに対して松王の答えた言葉から、その夜意外な事実が清盛の耳に入った。松王は数日前に戸賀の里の母のもとへ帰っていた。その日、雪の御所へ帰るために生田の森まで歩いてきた。すると雪崖にはなかった関所の柵ができているので、怪しみながら通りかけると森の陰から数名の武者が現れて彼を捕らえ、
この道を通ったのはお前がブッダから選ばれて人柱になれと前世から約束されているのだ。御世は良い月日のもとに生まれるぞよ。観念してあれにこもれ。
半ばは腕力で半ばは諭しながら一羽の御堂のうちに放り込んでしまった。そこには松王のほかにまだたくさんな同じ年頃のわっぱがうようよいて、
返して食べ返して食べ
と泣きわめいていた。万の武者は格子の外から、
泣いたとて返しはせぬ、南無阿弥陀仏と念仏を唱えろ、御世を願ってただ念仏を申しておれ
と時々菓子など入れてくれた。けれどどんな食べ物も見向きもする子はいない。わらべたちは皆やがて石舟に乗せられて築港の石とともに人柱として沈められるのだということを言い聞かされていたからである。松尾も一旦は仰天したが一つの嘘を思いついた。嘘には違いないが、それは先月には本当のことでもあったので非常にうまく言えたし、また事実雪の御所の児童には違いないので言うことに間違いはなかった。
やいやい、わしを捕らえて人柱に立てるならその前に寺戸の山荘へ行って五条国綱様と明原の万木様によく念を押してこいよ。わしは入道小国の児童松王というものだぞ。そして今日は雪の御所の御用で寺戸の万木様のもとへお使いに行った帰り道だぞ。下手な真似をして自分たちがあべこべに人柱になるなよ。
武者たちは驚いた。そしてこのことは決して口外するなという約束のもとに彼の身 話されて帰ってきたというのである。
相国のお姿を見てなぜ逃げたのか私にも分かりません。このことをお訴えしようと必死に思い込んでいたのに、相国がお歩きになってくるのを仰いだら急に恐ろしくなって、思わず庭へ飛び降りてしまいました。
松尾はそう告げてしまうともう震えてもいなかった。さて、この人柱のための子供狩りの件について戦議が行われた結果、船子千人を預かっている浪川権六という六原一門の武者頭が部下に命じてやらせていたものであることが判明します。そしてそれは、東大寺のある僧侶が30人の少年を人柱として海竜王の怒りをなだめる必要があるとの旨を述べたことに起因することも分かりました。それでは再び本文を見ていきます。未明のうちに雪の御所から二手に分かれた兵馬が駆け出した。一隊は生田の森へ。そこでは森の中から十数人の子供らが兵士の手で解放された。別の一帯は松原のホッケ道場を取り巻いた。ごま団の前から東大寺僧が引きずり出され、清盛から命じられた通り真っ裸にして一層の小舟に縛り付けておいた。清盛はその朝都へ帰る旨を触れ出していた。騎馬や牛車やたくさんな友を従えた彼の旅僧の列はやや回り道して浜辺へ立ち寄った。
この坊主か
と清盛は小舟の底の東大寺僧を見ていった。
人柱を勧めたそうだな。ういやつよ、一くしゃよ、望みに任せて何時を海竜王のもとへ使わすであろう。船子ども、この人柱を沖へ突き流してやれ。
すると僧侶はくわっと清盛をにらみつけて罵った。
わしは恐れ多くも法皇のご機嫌も浅からぬそうだぞ。法皇の御意を伺え、東大寺の許しを請え。
あっはっはっは、慌てたな坊主。
天馬、イカ様、入道小国は天馬に違いないわ。わしを殺せば通りも直さず東大寺を敵とすることだぞ。
百の東大寺に恨まれようとも、清盛には幾人かの子供らの方がはるかに可愛い。
やい、過去ども、早く来いで、沖へ捨ててしまえ、かような悪党は。
それから、後ろの武者の群れを振り向いて、
浪川権六やある、
と呼び出した。権六はもう首を伸べていた。覚悟の手である。
うまいなやつ。
と、清盛は哀れむがごとく苦笑した。
まことに愚なやつだが、しかし己は可愛くもあるぞ。そんなにもして工事を成就させたいと思ったのか。そこは清盛も嬉しく思う。権六、そこらの石を拾ってこい。そこらの小石でいい。五つ六つ、俺の前に拾ってこい。
清盛は別な武者へ筆と硯を求めた。やがて彼は筆を持って石ころの一つ一つへ一切経の文字を書いてはそこらへ放り出した。
権六、そちはの、今日からこの行をやれ。これを行として、これなん、人柱に勝る栗木があろう。人の子の命を縮めて、喜びたもうブッダやある。これなら、書店の神仏も受けたもうこと間違いはない。こう一つ一つに経を書き、この経石をいくつずつでも、石舟に交えて海へ投げ込むがいい。わかったか？
わかりまいてござりまする。
権六は顔中にシワを描いて泣いた。彼の顔までが経文字を書かれた石の表のように見えた。さて、この大和田の泊まりにまつわる人柱の問題についてですが、平家物語の各一本巻六月島では、人柱立てらるべしなど苦行戦議ありしかども、それは在郷なりとて石の表に一切経を書いて気づかれたりけるゆえにこそ、経の島とは名付けたれ、と書かれていて、人柱は建てられなかった、と言われています。ですが、神戸市兵庫区島上町の雷郷寺に伝わる伝承では、本編にも登場した松尾丸が人々の身代わりとなって人柱になった、ということが伝わっていて、その松尾丸の供養の碑も残されています。また、 源平浄水記の記述では、白馬に白倉を置き、わらわを一人乗せて、人柱をぞ入れられけるとあり、人柱が建てられたとの旨が書かれています。いずれにせよ、港を作るために大変な苦労や犠牲があったことは確かであると思われます。本日の授業はここまでになります。